気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、でそして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
今年の夏はとても悲しい夏ですね、ラーメン大好きラーメンさんと、
いやもう本当に本当に本当に悲しい夏になりそうです。実は写真も大好きなノブがお送りします。よろしくお願いします。
どうぞ。はい、写真も撮りに行けないんじゃない今。
それでそこなんですよ、うん、で毎年夏になると我々のいる名古屋、
オタクの祭典
と、コスプレ祭りやるんですね。世界コスプレサミットって言うんですけど、
ゴーホーストリップ、
そうそうそう、狂乱の宴ですよ。名古屋の栄っていう、ね、盛り場の中心街の公園に、なんていうんですかね、もう目も当てられないような露出度の高い格好をした人たちが大量に集まってくるんですよね。
すごいね、あれ一回生で見てみたい、
ね、うん、いや見るといいです、あれ本当に度肝抜かれますよ。でそこで、そこで2日間にわたってやるんですけど、まあ、はい、毎回私はカメラを引っ提げて2日間ずっと朝から晩まで張り付いて写真撮ってるんですけどね。
エッチな写真ばっか撮ってるんでしょ、どうせ。
そうですよ、他に何の目的があるってんですか。
そうですよ。
まあでもね、
男子は撮る、男子も撮るの一応。
いや撮らないです、まず撮らない、まず撮らないけど、うん、時々ね、時々ものすごい人がいるんですよ。
そうやね、完成度がすごいのか企画がすごいのか、どっちなの。
完成度が高いという意味では何だったかな、完成度が高いって言われてすぐパッと思いつく人はいないんですけど、企画というか目のつけるところがいいなと思ったのが変態画面ですね。
どこまでできたのあれ。
あのね、基本的にね、肌の露出ってやっぱりね、まあ、そうは言ってもあんまり認められてないんですよ。ちゃんとこう本来肌であるところはこう肌色のストッキングみたいなやつ履いて隠したりとかしなきゃいけないんですけど。あ、
そうなの。
そうそうそう、まあ万が一にもポロリとかになったらね、おまわりさんすぐ飛んできちゃうんで、
わいせつ物陳列剤、
そうそうそう、陳列してしまわないように一応下になんかこう肌色のものは身につけてるんですけど、それでもものすごい完成度の変態仮面がいましたね。で、
すごいね、変態仮面。
そう、変態仮面がいて、
はい、うん、
まあ、あまりにも面白かったんで写真撮っちゃいましたけど、まあ後から見返してみると、うわ気持ち悪いなと思いましたけどね。まあ基本は女性を撮影しに行くんで。
女性は何、その知ってるキャラクターを撮りに行くのか、もう
関係なしです、女性を撮りに行くんです。だってほら、普段ですよ、女の人、その辺にいる女の人に向かってカメラ向けたらもう今や犯罪者じゃないですか。
うん、
でちゃんとしたモデルさん頼もうとするとそれなりのね、撮影会とかにお金払って参加しなきゃいけないし、
はい、
それがもう大手を振って好きなだけ女性の写真が撮れる機会なんてそうないんですよね。
うん、
そういう意味でも非常に貴重なんですよ。まあ相手が露出の高い格好をしてるかどうかはとりあえずさておき、女性の写真をたくさん撮れるっていうのは、うん、こんなにいい練習の機会ないなと思って、
はいはいはい、
飛んで行き始めたんです。
あ、そう考えるとやっぱそうだ、絵画も男性を描いたっていうよりもやっぱり女性を描いた絵画の方が多いもんね、歴史的に。
まあやっぱり見た目、
宗教的な絵は別よ、
はい、
宗教的な絵を別としたらやっぱりなんかラフの人が多いよね。
男の人の裸はまあでもそういうのが好きな人も多分いると思うんですけど、
まあ大体が女性じゃん、服着たにしても。
まあやっぱ見た目がいいですからね、こう、
やっぱそこなんだよね。
でもあれですよ、このダビデ像ってあるじゃないですか。
はいはい。
ダビデ像っていうこう、うん、ミケランジェロの作った彫刻なんですけど、
うん、
あれってその男性のシンボルがわざとこう小さく作られてるらしいんですよ。
なんで？
あれを見た、だってもう体の人ムキムキじゃないですか。すごく立派な体してて、うん、それを見たあの世の中の男性が、それであのシンボルまで立派に作ってやったら、みんなが嫉妬するって。でわざわざその大事なところだけは、ちょっと人並み以下に作ったっていう話があるって聞いたことありますよ。
本当かい、それ。
どうなんでしょうね。でも確かになんかあのギリシャの彫刻に出てくるスーパー高の男の人って、なんかこうみんな、ちょっと、何ですか、上のクリニックに行けよみたいな、お前らみたいな人らの作品ばっかじゃないですか。そういう配慮があるのかもしれないです。
ねえ。
いやー、まあだからその夏の楽しみもまずそれがなくなったでしょ。
はい。
で、多分、プールとかももう行けないんですよね。
まあもう無理だろうね。
うん。やってるかやってないかはとりあえず、置いといて、子供をやっぱりまだそういう人混みの多いところに連れてきたくないんで、
うん、
それもないでしょ。もうだから
お祭りとかもないかな。
たないでしょうね、人集まる。あ、だからほら、うち本当は昨日の朝午前中長男のサッカーの大会だったんですよ。
うん。
中学校ほら結局中大連とかああいう公式なあのプログラムが全部なくなっちゃったんで。
うん、
3年生やることないじゃないですか。だからそれは気の毒に、そう、気の毒に思った地元の人たちが、うん、なんとかこう、うん、近所の学校とかとうまいこと調整つけて、こう、濃厚接触を避けながら試合でもやろうやっていうことを考えてたんですね。
うん。
だけどほら、最近どういうわけかこの辺でまたちょっと感染者の数がバンと増えてきちゃったんで、ちょっとこれやべえんじゃねえの、はい、っていうことで、その大会も、急遽なしになっちゃったんですよ、前日になって。
ああ、もうかわいそうだね、子供たちもね。
そうそう、だから3年生の子本当これでおしまいなんですよ。
うん、
気の毒
ね。
ねえ、まあ高校球児も甲子園がなくなっちゃって残念だねっていう話もしてましたけど、いろんなところでそういう影響出てるんですね。
うん、いやいや、
ナメさん、テニスのそういうイベントとかそういうのに影響あったりとかしないですか？
いや、もうテニスのほら、プロのテニスの試合もずっとないのよ。
はいはいはい。もう今、いわゆるグランドスラムの
大会とか、うん、あとマスターズとかってのあるんだけど、で、それに対してジョコビッチっているじゃない。
はいはい。感染しちゃった人ですね。
そう、ジョコビッチは自分で大会開いたのよ、だから盛り上げようと思って、う
ん、はいはい。
そしたらみんなそこで映っちゃったっていう。
本当にもう弱り目にたたり目ですよね、まさしく。今ちなみに一番強いのって誰です？
今ジョコビッチじゃねえか。だから
また返り咲いたんですか、あの人。
うん、まあ総合力が高いからね、ジョコビッチはね。
それあんな体してたらね。でもジョコビッチもこう背が高くてひょろっとしてるじゃないですか。
いや、ジョコビッチはマッチ棒みたいなもん。
あと水泳のさ、アメリカの水泳選手、誰だっけ、世界ギネス記録持ってる人、金メダルいっぱい取ったっていう。
え、イアン・ソープ？
ソープじゃない、ソープあれ、イアン・ソープってオーストラリアじゃん。
オーストラリアじゃない、あれ。
あのアメリカ人の、なんだっけ、フィリップ
わかんない。
あの人もひょろ長でも、手足が長いじゃないですか。
ああ、
で、最近、ほら、病気にかかって、で、再びメディアに出始めて
きた、
池江璃花子さん。
池江璃花子ちゃん。
うん。あの人、多分ね、療養中で筋肉がそっとしたと思うんですけど、写真見ると本当にひょろんと長いですもんね、手足が。うん、水泳選手ってほら、ものすごい胸板分厚いじゃないですか。
うん。
胸筋すごいじゃないですか。でも、筋トレの人みたいにガリガリじゃないんで、もうなんかマスがでかいんですよね、すごく。だからそれで、
あれよ、ちょっと浮力を出すためにちょっとわざと体脂肪っていうか、
そうやって言われてますね。で、その大きくて、うん、だからテレビとか競技してる頃はあんま気づかなかったんだけど、あの体つきで筋肉が減ると とにかくその手足の長さがめちゃくちゃ際立つんですよね。
そうだね、広背筋とかがないとなんか手が長く見えるやんね。
うん、だからその何、まあ、ちょっとまた筋肉の話になっちゃうけど、大円筋って言ってほら脇の下の筋肉、背中から脇にかけて、うん、これがあるだけでなんかこう逆三角形っぽい体に見えるじゃないですか。
うん、
で逆に言うとここが落ちるともう本当にひょろーんっていうジャンガジャンガジャンガジャンガの人みたいにね、うん、見えるんですよね。
ジャンガジャンガの人も意外と手足長いもんね。
であれできっと水泳とかやり始めたら、うん、ものすごいいい体になると思いますよ。
うん、
あ、なんかでも今片っぽの人が今筋トレやってるって YouTube でやってるじゃないですか。
あーはいはいはいはい、
うん、ああいうガタイのガタイというかそもそもタッパのある人はどんどん体を大きくしてほしいな。だってほら我々170センチないような背丈だとさ、
うん、
やっぱりこう筋トレでもして、
ね、
筋トレでもして体を大きくしないとなんかこうやっぱ頼りない感じに見えちゃうじゃないですか。
うん、
でもあの世界の山岸プロだって、山岸秀忠プロだってあの人身長169センチぐらいですよ確か。
あ、一緒だ。
うん、いやラーメンさんとほとんど変わらないんですよ。
うん、
でもあの人のあだ名ビッグヒデ。あのね、筋トレの本場アメリカでビッグって呼ばれてます、
ね、筋肉話になったところでちょっと、
そうだったそうだった、いい加減筋肉話になりますね。
ほらあのフェイスブックに書いてたさ、子供に何かを教えた。
最近ね、あの子供にポーカーを教えてるんですよ。
金かけポーカーを。
金かけポーカーですね。
でもね、
まあ一応ルールは一緒のやつ。
うん、
最近。
え、ポーカーってそもそも何、あのチェンジって何回できるの？
一回もできないです。そういうルールのやつ。
一回もできないってことはもう配られておしまいってこと？
そうそうそうそう、配られただけで、あとはまあみんなで使えるカードっていうのは1枚ずつ出していくんですけど、まあちょっと分かりづらいですよね。テキサスホールデムっていうルールですね。
違う。
うん、まあでも今一番なんていうの、お金が動くゲーム、ポーカーゲームっていったらそのテキサスホールデムっていうルールの、ポーカーなんですね。
そのプロレスの技みたいなの何、そのテキサス
テキサスホールデム、まあ、確かにプロレスの技みたいですね。あのみんなには2枚ずつしか配られないんです、カード。
2枚、
はあ、たった2枚で、うん、あのみんなでこう輪になるじゃないですか。輪の中にカード3枚出せるん
です。何人でやるのそれって？
大体ね、8人から十数人ぐらい でやるやつです。
こんなん、あ、だから2枚ぐらいしか配れない
ですね。で、まずみんな2枚ずつ持つじゃないですか。
はい。
で、それは見えないように置いとくんですよ。
うん。
で、目の前に、場に3枚カードを置くんです。表向けて。
はい。
そうすると、
ディーラーさんが。
そうそう、ディーラーさんが配ってくれる。そうすると、目の前に3枚あるじゃないですか。
はい。
で、自分の手元に2枚あるじゃないですか。
うん。
その場に出てる3枚と自分の手元の2枚を使って、役を作るんですよ。作るっていうか、まあ、
はいはい。
で、まあ、運が良ければ、フラッシュだったり、ストレートだったり揃うんですけど、
はい。
で、だけど、2枚ずつは伏せられてるから、隣の人がどんな役なのかは分からんわけですよ。だけど、
分からんね。
目の前に3枚だけは、明らかに出てるんで、大体、どの当たりが来そうだなっていう、やばいのは大体分かってくるんですよ。で、そこから駆け引きが始まるわけです。
俺どう駆け引きするのそれで。
じゃあまずそうやって3枚出ましたよね。
はい。
で、まずその段階で俺ちょっと強いぜみたいな顔した人はチップだんだんどんどんどんどん積んでいくわけですよ。
は
あ。俺100、じゃあ俺は200って言って、で相手が200出したらそれと同じかそれ以上積んでいかなきゃいけないんで、
うん、
でバンバンバンバンかけるじゃないですか。ほんでもうみんなが同じ額をかけ終わったら、次もう1枚カードが配られるんです。つまり場には4枚出てくるんです。
はい。
でその4枚と自分の手元の2枚を使って5枚の役を作るんです。だから1枚は使わなくてもいいの。
はいはい。
でもう1回出るんです。だから最終的には場には5枚カードが開くんですよ。
うん。
で最終的に出揃った5枚と自分の手元の2枚を使って、でその中から あの役を作るんですけど、だからそのうちの2枚は使わなくなるんですよね。
はい。
で、あの勝負を決めると、最後にボンと見せ合って、で、あんた強いねって言って、はい、ストレート
あんで推理をするわけ、そこで、あ、こいつはこれを持ってるだろうなみたいな。
そうそうそう、当然中には全然揃ってないクソ役なのに、うん、俺強えぜみたいな顔してチップバンバン積んでいく人もおるわけです。
え、どこで勝てる、勝ちは何それ。
で、5枚全部出るじゃないですか、表に。
うん。
でもう5枚出ちゃうともうそれ以上先進まないんで、で最後にみんな見せ合いましょうって言って、でそこで役の強さを比べるんですよ、う
ん、で
一番強い役が作れた人にチップが全部ザーッといくわけです。
うん。
で、これで1回、
はい、
で、じゃあもう一回、じゃあまた次最初からって感じなんですね。
あ、じゃあ、役がなくても俺もいいぜってふっかけて、うん、コインを集めて、でも役がなかったら取ってかれるじゃん。
で、途中で、自分ワンペアなんだけど、やべえ、隣のやつもしかしたら2ペアできてるかもしれんな、うん、こいつって感づき始めると、やべえ、ちょっと降りるわって言って降りていくんです。
あ、降りれるの？
降りる、降りる。で、自信ない人はどんどん降りていくんですよ。で、最終的に最後5枚全部開けるって言ったじゃないですか。うん、5枚全部出揃う前にやめちゃう場合も結構あるんですね。
うん。
なんだったら、もう最初に2枚配られた時点で、やべ、俺1が2枚も手元にある、これ絶対負けへんやろって思った人が、手持ちのチップ全部バーンってかけると、うん、基本的に出したチップと同じだけを他の人もね、この勝負に乗るっていう人は出さなきゃいけないんです。
ああ。
だからちょっとこれはやばいなと思ったら、もう最初の時点で、あ、やべ、俺降りるわってやれば、その人だけは最終的に残って、でとりあえずちょびっとだけでも出たチップを回収できるみたいな、そういうおろし合いですね。
うん、
そういうゲームです。
はで、それを子供たちもやってるってこと？
子供たちに今教えつつあるんですよ今。だからこのゲームが大人気で、もう何年も前からなんですけど、アメリカに行くと、はい、その大きな大会になると優勝賞金が何億円、10億円とか
って
大会もある。そうそう、あるらしいんですよ。だから非常に夢のある話で、宝くじが当たるが先か、ポーカーで一山当てるのが先かみたいな。
まあでも当てるなら、なんかどうせ拳銃で当てるなら、なんか鳥に当てたいね。
ダックハントみたいなやつですか？
ダックハンドみたい
に。て
カモに当てたいね。
カモね、一度カモ当てたカモを食べてみたいもんですね。
ね。
はい。じゃあそんなところで今週の獲物でございます。まさに獲物です。まるちゃん。あんまるですね。カモだしラーメン。カモだしラーメン。
カモだし。
で、シンプルな商品名ですね。カモだしラーメン。
今回ちょっと期待だね、これね。
ああ、そうですね。
昔アカデミーなんか撮った作品
ありますね。ニシンの鴨だし、鴨ねぎそばだって、なんだっけ、そ
ば、あれ美味しかったもんね。
あれ良かったですよね。で、これは醤油をベースに鴨と昆布の旨味を合わせた醤油ラーメンって書いてあります。まるちゃんがこれを出してきたかって感じですね。
はい。メーカーは、商品のコンセプトは、スープの美味しさにとことんこだわったこの金星シリーズっていうのがあって、
はい、
まあちょっと力入れてますよ系のやつね。鴨にフューチャーした醤油ラーメンがコンセプトの商品です。豊かな鴨の風味を効かせた女性層やあっさりを好むユーザーにぴったりな一品です。
歯
ごたえ、食べ応えのある角麺にチキンと鴨の旨味をベースに昆布の旨味を合わせた醤油スープがマッチします。パッケージのデザインに和紙柄を取り入れることで日本らしさを表現した和風ラーメンです。
和紙柄？和紙柄？
和紙。
はい、そうなんですか。なんかちょっとよくわかんないけど、はい。
このパッケージのね、この左側にほら黄色っぽくなってるでしょ、柄が。
うん、カモの
絵が描いてます。ここはちょっとバシっぽくなってるんだ
ったな。はい。じゃあ、お湯の準備しましょうか。
はい。 はい、お湯入れます。
お湯を入れていきます。あ、これもあの縦型の大サイズのカップですね。
で、特製後入れスープがありますね。
はい、じゃあこれは上に置いておきましょうか。
はい。
熱湯3分だそうですな。
はい。はい、
3分スタート。はい、3分経ちました。
はい、
はい、で、さっきあの3分お湯待ってる間に気づいたんですけど、この小袋、はい、特製小袋、特製スープって書いてあるんですね、これ
ね、スープだよ、
うん、
油じゃないんだ。
こういうのってよく油じゃないですか、調味油とか、うん、で、スープで、しかもなのに小袋っていう、どうなんだろうね、これ、うん、さ、開けてみたら、こう、つみれがしっかりゴロゴロ転がってますな。
うん、あ、シナチクもいる。
ネギも、大きなネギも入ってるよ。
ね
え。いや、これは楽しみだ。
もう純和風だね。
はい。で、ここに特製スープを。
はい。
よいしょと、だらーっと。お。
まあ、油も入ってるね、普通に。
そうですね。ん？あ、なんかよくある醤油だれですね。
うん。あ、いい色になってきたね、醤油の。
あ、いいですね。はい、じゃあ実食いきます。
はい。
実食。
匂い嗅いでみて、匂いを。
あ、すごい。
すごい。
ちょっと、鴨っぽい油の匂いがする。
いや、めちゃくちゃすごい匂い、これ。
うん。
あの、これ期待持てますよ、ノブさん。
鴨南蛮の。鴨は何がいいって、この油がいいんですよ、鴨は。
ね、
鴨は。すごい濃厚な油の匂いがしますね。あ、すごいこれ。うんうん。まあ確かにこうインスタントっぽい、あの作った感じの鴨の味って感じがしますけど、うん、でもあのしっかり鴨っぽいリッチな油の味がします。
う
わー。あ、いいねこれ。じゃあ、ラーメンですかね。はい、麺を。
角場の麺ですよ、角場の。
あ、言わんとしてることはなんとなくわかりますけど、まあ、フライ麺のブヨッとした感じは相変わらずこれ。うん、
このチキンと鴨と昆布の旨味はどうですか？
あのね、うんうん、こうやっぱり鴨の味を完全再現するのは難しいと見えて、なんかこう、うん、鴨の代わりに何か入れてるなっていう感じはしないでもないですけど、
うん、
でも 70% 鴨の味がします。
うわ、あ、じゃあ鶏団子とかいきますか。じゃあ鶏団子とか、
それラーメンさん先スープいってみてください。
いいんすか、いって。
どうぞどうぞ。
スープは本当教科書通りの醤油ラーメンの色です。表面に油がいっぱい浮いてます。もう匂いがたまんない、この匂い。ちょっと鴨の匂い。じゃあスープいただきます。ああ、分厚いね。あっさりとか言ってるけど、スープがね、うん、まあなんかこの油がちょっとなんていうかな、作り物の油って感じがするけど、うん、いやなんかこれ努力は感じるね。
かなりラーメンに寄せてるって感じですね。こう鴨汁そばとかじゃなくて。
あ、これ美味しい。で、醤油の角も取れた、ちょっと丸みがあるけど、この鴨だしと多分これ昆布のね、うまさがそこのベースを上げてて、意外と味が濃い。これ
濃いですね。醤油の存在感ちょっと強いですね、これ。
うん、強い。でもその醤油があの尖ってないのよ、丸い、すごく。麺いただきます。 この角場の平打ち麺はそうですね、フライ麺だけあってもっちり感もなく、まあ腰はないんだけど、まあ悪くはないね。
うん、まあ角場を使ったよっていう、なんだろうな、アピールポイントは感じにくい気はしますけどね。
うん、あのスープがこれ分厚い。
うん、ラーメン屋さんが鴨だしを使ったよっていうと、多分こんなスープになるんでしょうね。
うん、
こうお蕎麦屋さんの作る鴨だし汁とはちょっと違う感じですな。
そうだね、ちょっとジャンクさが加わってるね、この。
うん、
じゃあこの、さあ、食いってみましょうか。
はい、このつみれみたいなやつ。
はい、
うん、お、
どう、
鶏団子だ。
あ、じゃあこっちもいただきます。
若干生姜が効いてる。
あ、ほんとだね。あ、おいしい、しっかり味付いた鶏団子。そして鴨といえば
ネギですな。
はい、ネギ、
ネギも大きいんですよね、ネギが。
はい、ちょっといってみてね、ネギ。
うん、おいしい、おいしい。うん、ネギと団子いいですね、これ。
あ、ネギもいいね、合うね。
うん、なんかますますこれ夏というよりかは冬場にガツンとヒットするんじゃないかなという気がしますけど。
うん、
うん、ちょっと寒い時期
に行ったりとか、もっと和に寄ってもいいかなって感じはするかな。
そうそうそう、同じこと思った。ちょっと油の存在が強すぎる嫌いはありますね。
ん？何の？
油の存在が強すぎる。
ああ、それあるね。
うん。まあでもすごいですね、これ。いやー、カモいいな、カモ。
これだったらノンフライで食べたいね。
そうね、フライ麺じゃなくて。うん、これもうちょっとバージョンアップの余地あるような気がするな。
うん、いや、伸びしろだらけよ、これ。
うん、
なんか、かなり上から目線だけど。
いや、それだけ期待しちゃいたいですね、これ、ほんと。
うん、ほんと、ポテンシャルはある。
はい、あ、まるちゃん、ちゃんまるですね。金星、スープのうまさにこだわった金星の鴨だしラーメンですけど、ラーメンさん、どうですか、これどう評価しますか。
いや、これはね、金星鴨だしラーメンは一言で言うと、
はい、
石川さゆりさんが洋服着た時みたいな感じですね。
はい、その心は。
いや、悪くはないのよ、普段ね、あの和服着て。というか、たまにほら洋服着て髪の毛下ろしてると、あ、こんな一面もあるんだって、こうちょっと、うん、
ドキッとしますよね。
また違う魅力があるんだけど、で、そこで歌ってもらうと、あ、やっぱ和服の方がいいなっていうところが。
うん、シナチクあった。なるほど。
あ、そう、シナチク行ってみて、シナチク。あれ、出てこない。
テレビの番組で中村玉緒さんが洋装で出てきたときは結構インパクトありましたね。
うん、
そんな感じですよね。
あと逆バージョンでちょっと話脱線するけど、
うん、
ほんと氷川きよしがね、
はいはい、
ボヘミアン・ラプソディを日本の歌詞で歌ってたのよ。
うん、
悪くないけど、やっぱオリジナルの方がいいなっていう感じはした
ね。でもあれ多分ね、氷川きよしさんにとってみれば多分ああいうのがずっとやりたかったんじゃないですかね、彼は。ああいうビジュアル系みたいなやつ。
なんかすごい、本人はめちゃくちゃ楽しそうだったね。
うん、まあファンになった方からすると、昔のきよしくん早く戻ってよって思ってる人いるかもしれないけど、まあ本人が楽しそうにやってんだったら、うん、 いいかなって気がしますね。
あ、シナチクはあんまり味ありませんね。
ないね、ほんと。うん。はい。では、
はい。
でした。
お疲れ様でした。
はい、じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの。ラーメンに聞け。ラーメンニキー K。 はい、じゃあ鴨なんですけど、鴨だしを売りにしたラーメンってラーメンさん、なんかご存知です？
わ、ちょっと知らないけど、多分あると思いますよ、鴨だしのラーメン。
まあ、もちろん合鴨を使うんでしょうけど、お蕎麦さんと一緒で、
はい、
とにかく、まあ、さっきも言いましたけど、鴨は油がね、その油が特徴的なんで、
油がね、だからラーメンにはすごく合うと思うのよ。
もともとほら、お蕎麦に鴨が合わせられてるのは、蕎麦ってすごい淡白な出汁じゃないですか、スープが。
はいはい。
で、まあ天ぷらだったり鴨だったり、ああいうのでちょっと油分足してあげて、こう満足度上げるみたいな、いうのがきっとあったと思うんですよね。まあラーメンもともとほら、油どっしり入ってる食べ物なんで。
はい。
単純に鴨だしの油だけをこう効かそうとするとどうかな、ちょっとこう、新しい感じのテイストになってくるかもしれないですね。そうなると、
本当東京の方ではね、結構有名な鴨のお店はいくつかあるみたいだね、なんか、
はいはいはい、
でも原価ってどうなんだ、高いんだな、こういうの鴨は。
まあ、洋食で合鴨も使うなと思うから、きっと鶏よりはコストはかかるでしょうね、きっと。
ちなみに合鴨の合は何？
アヒルとカモの合の子です。
ああ、アヒルとカモ、
うん、で、野生のマガモ。
アヒルだけだと弱いってこと？それ。
そうなんじゃないですかね。だってほら、なんだ、ジビエ料理、ジビエ料理って言って、ほら山に入って鉄砲撃つなり罠仕掛けようなりして、その辺の野生動物を取って食うみたいな、そういう
イノシシとかシカとか
じゃないですか。
うん、
でそのなんだら、カモを、野生のカモを取ったその場で、キャンプみたいにして食べるみたいな、そういうなんか雑誌の記事読んだことありますけど、
うん、
とにかくね、カモの肉って半端なく脂が出るらしいんですよ。
あ、ほんと？
うん、でまあそれが特徴だって言って、なんか鉄板みたいなやつの上に鴨をスライスしたのを置いてきて火にかけると、ダラダラダラダラ油が出てくるんですって。
GU みたいなもんやね、なんか。
うん、まあ、だからその鴨の使う理由の一つとしては、その油の風味がやっぱり独特なんで、それを使いたいっていうのがきっとあるんでしょうね。
うん、いや、 やっぱりネギと鴨ってね、やっぱ言われるだけあって本当合うね。
そうでしょうね。このはい、鴨の脂っ気の多いまったりとした食感と、あとネギのさっぱり感、この組み合わせがきっと最高にいいんでしょうな。
やっぱ昔から言い伝えられてる言葉っていうのは本当その通りなのね。
そうですね。何せ壮大な長い時間をかけて作った人体実験の結果ですからね。はい、昔からの知恵を大事にしていきたいなと思いましたと。
はい、
じゃあエンディングに行きましょう。
エンディング、
はい、そんなわけで毎日ポーカー漬けのノブでございますと。
いや、もうほんとちょっとまた自粛、なんとかね、これ放送されてる時には自粛が解けてればいいんだけど、自粛真っ最中になりそうな感じだね、この勢いだと。
まあだからお家の中で遊べるポーカーに今熱中してます、私は。
そしてお家の中で食べれるカップラーメンをぜひ皆さん買い込んで、一緒に同時実食して、またお手紙をいただければ。
いただきたいですね。
どうせ自粛してるんであれば、はい、お手紙になったら書きましょうよ、この番組に。
はい、はい、そうですね。そうすると我々おっさん2人が喜びます、すごく。
はい、じゃあまたいつもの通り、はい、皆さん、検索で、
はい、
カップラーメンと中年男を検索してください。もしくはカップラーメンインデックスでいいんですね。
はい、インデックスで、カップラーメンインデックスで一発で出ます。
はい、出ました。そしたら、
はい、お便りはこちらという字が左側に見えるはずです。
はい、
そいつを、はい、まあ、スマートフォンだったら3本線のマークを出すとお便りコーナー出てきます。で、 何かコメントとか文句とか苦情とか書く欄があるので、そこに思いの丈をぶつけていただいて、
内容が良くないとスパムっていうのが出るかもしれないですね。
そんなこと言ったら兵庫県からまだ苦情が来ますよ。はい、で、あの下にボタンがついてますね、ラーメンバカのところに届けというボタンがついてるので、そいつを押すと、はい、ラーメンバカに届きます。
あ、来た来た来た。ほら、ロムさん届いてますよ。
あ、どんどん来てる、どんどん来てる。もうさっきからあの、
やっぱり全国だけじゃない、世界からも来てますよ。
iPhone の通知が止まらないです。はい、じゃあ、 この辺で収集がつかなくなりそうなんで、今週もお届けしました。皆様のお相手は、
コロナ、早くなんとかなってもらいたいですね、ラーメン大好きラーメンさんと。
はい、コスプレ撮影ができるように早くいろいろ収まってほしいです。今年の暑い夏を乗り切れです。乗り切る自信がないノブがお送りしました。また来週。
さようなら。
さようなら。
アディオス。